3回定例会におきまして、質問の機会を与えていただきましたので、通告に従い一般質問をさせていただきます。大項目1点目、住みよい街づくりについて、中項目1点目、マイナンバーカードについて伺います。安心安全で利便性の高いデジタル社会の構築に向け、その基盤となるマイナンバーカードの普及を目指す取り組みが進んでいます。その一つが、マイナンバーカード申請者にマイナポイントが2万ポイント付与される事業です。この事業が開始されてから、全国では1日あたり10万人ずつ申請が増えているそうです。留萌市ではそこにさらに5000円分の商品券を上乗せする事業が始まり、マイナンバー事業に対する留萌市の意気込みが伝わってきます。そこで現在の申請状況はどのように進んでいるかお聞きいたします。2点目はマイナポイント取得に役立つ今後の広報予定について伺います。マイナンバーカードの普及促進策として、国が実施しているマイナポイント事業第2弾の最大2万円分のマイナポイントを取得するには、令和4年9月末、つまり今月末までにマイナンバーカードを申請する必要があります。これは国の事業ですが、留萌市におけるマイナポイント取得に役立つ今後の広報予定についてお聞きいたします。中項目2点目、中項目2点目、市民満足度調査について伺います。1点目、市民まちづくりアンケートの中には、例えば商店街、中心街、市街地に魅力とにぎわいがあるに対してそう思わないのように連続してワースト3に入ってくる項目がありますが、アンケートの結果はどのように施策に生かされていくのでしょうか、お聞きいたします。2点目、令和4年度集計結果の伸び率ワースト3は幹線道路や生活道路が整備されており安全に通行できる、障害のある人が地域で自立して暮らせる、交通の利便性が確保されているとなっていますが、どのように解釈をされているのか、素早い丁寧な対応が求められていると考えますが、市長のお考えをお聞きいたします。3点目、市民が力を入れてほしい政策と市が考える重要な政策との間にギャップは生じていないのか、市長のお考えを、認識をお聞きいたします。大項目2点目、給食について質問いたします。中項目1点目は、学校給食についてです。日本の学校給食は、世界一厳しい基準に基づいて調理され、世界一おいしい給食と言われています。留萌市においても、これまで栄養職員や調理員など関係各位のご努力により、子どもたちの健康を守るおいしい給食の提供がなされてきています。教育庁は、令和4年度教育行政執行方針の中で、学校給食センターについては、衛生管理体制の徹底を図り、引き続き安全・安心な学校給食の提供に努めてまいりますと述べられていますが、現時点における学校給食の課題についてお聞きいたします。中項目2点目、食育について伺います。留萌市では2008年3月に留萌市食育推進計画を策定し、これまで各年齢層に応じた食育の取り組みを進めてきています。本年2022年は第3次留萌市食育推進計画の最終年にあたっています。この推進計画は、乳幼児期から高齢者までのすべての世代を対象とした計画ですが、学齢期にあっては推進方針に 学校給食を通じた推進目標6が示されています。学齢期にあっては給食の教育的機能重視による充実ということです。教育庁は令和4年度教育行政執行方針学校教育の第3の柱速やかな身体体の育成において食育の充実について述べられています。そこで質問ですが、食育を充実させるためには栄養教諭の果たす役割が大きいと思いますが、学校での食に関する栄養教諭の取り組みについてお聞きいたします。大項目3点目、災害弱者対策について伺います。中項目1点目、避難行動要支援者名簿について、平成25年6月に災害対策基本法が改正され、災害時に自力で避難することが困難な高齢者や障害者など避難行動要支援者の名簿の作成が区市町村に義務付けられました。留萌市における高齢者、障害者、妊産婦などの要配慮者に対する避難行動要支援者名簿の作成状況についてお聞きいたします。中項目2点目、個別避難計画について、令和3年5月の災害対策基本法の一部改正により個別避難計画の作成が市町村の努力義務となったところですが、市の現状についてお聞きいたします。中項目3点目、福祉避難所について。1点目、市では要配慮者の状態に応じて安心して避難生活ができる体制を整備した福祉避難所を平成30年度に協定締結により1箇所指定していますが、この福祉避難所においては日常からどのような準備がされているのか、また災害時に人的な配置は考えられているのかについてお聞きいたします。2点目、令和3年5月の災害対策基本法の一部改正により、あらかじめ特定・公表された指定福祉避難所では、受け入れ対象者が直接指定福祉避難所への避難が可能となっていますが、市においてはどのような対応が検討されているのかお聞きします。大項目4点目、ふるさと納税について。中項目1点目、ふるさと納税化の取り組みについて。令和3年度にふるさと納税制度を利用し留萌市に納税した人の数と寄付額はどちらも過去最高となり、件数は 49,421 件、金額にして7億6375万5200円と聞いています。令和2年度と比較すると実に件数にして2万件、金額では約3億円の増加です。大変ありがたいことだと思います。このふるさと納税は留萌市においても貴重な財源となっており、一層の税収増を目標に今年度ふるさと納税課が新設されましたが、取り組みの現状についてお聞きします。以上で1回目の質問といたします。ご答弁をよろしくお願いいたします。
答弁を求めます。市長。
富水議員のご質問にお答えいたします。はじめに大項目1点目、住みよい まちづくりについての中で、中項目1点目、マイナンバーカードについてとして、留萌市における現在の申請状況についてのご質問でございますが、留萌市といたしましては、令和4年度中に交付率 100% に近づけるため、国によるマイナポイント事業第2弾などに合わせ、マイナンバーカード取得者への商品券5000円配布や、中心市街地へのマイナンバーカード関連窓口の設置などの独自事業を打ち出し、マイナンバーカードの申請および交付の促進に取り組んでいるところでございます。令和4年度におきましては、4月1日からの申請伸び率 10.6%、交付伸び率の 8.2% は、全道35市において1位、全国792市において3位を記録しているところでございます。令和4年8月末、現在における交付状況といたしましては、延べ交付枚数8913枚、人口に対する交付率 45.2% と、令和3年度末の全道35市中24位から13位まで大きく順位を上げているところであり、今後についてもさらなる交付率の伸びが期待できるものと考えております。次に、マイナーポイント取得に資する今後の広報予定についてのご質問でございますが、マイナーポイントにつきましては、毎日のように放映されるテレビコマーシャルや新聞記事掲載など、国により広く周知されているところでございますが、市といたしましても、マイナンバーカード申請の契機となることに加え、ポイント取得者の増加はそのまま市内消費活動の活性化につながることから、積極的に広報活動を行っているところであり、マイナンバーカード関連施策と合わせ、これまで5月および9月の広報特集記事をはじめ、ホームページや FM モイルの留萌市情報プラザ町内回覧新聞織り込みなどにより周知をしてきたところでございます。現時点においては、令和4年9月末までにマイナンバーカードを申請し、マイナンバーカードを受け取った後、令和5年2月末までにマイナーポイントを申請することにより、最大2万円相当のポイントを取得できるとの枠組みを中心に周知しておりますが、キャッシュレス決済の利用自体に馴染みのない方には、理解しにくい内容も含まれていることから、市窓口や留萌プラザ2階の留萌市マイナーポイントマイナーサポート窓口において、キャッシュレス決済の準備からマイナーポイントの申請、ポイントの使用方法までをサポートしてきたところでございます。今後につきましても、より多くの市民がマイナポイントを取得できるよう、マイナポイントの申請期日などの節目や事業内容に変更があった際には、速やかに必要な周知を行ってまいります。 次に、中項目2点目、市民満足度調査についてとして、アンケート結果はどのように、施策に、生かされていくのかについてのご質問でございますが、留萌市では、住み心地やまちづくりにつきまして、市民がどのような実感を持っているのかを調査するため、市民まちづくりアンケートとして実施しており、本アンケート結果をもとに、第6次留萌市総合計画を効果的、効率的に進め、各課が行う施策評価や計画の進捗度を図るための基礎資料、さらには市民の声を施策に反映するための情報として活用することを目的として実施しているものであります。令和3年度及び令和4年度のアンケート調査の結果によりますと、商店街、中心市街地に魅力とにぎわいがある、地元の企業に活気があるという設問に対し、あまりそう思わない、そう思わないと回答した方の割合が高く、2年連続でワースト3に入っているものと認識しております。市といたしましては、アンケート結果も踏まえ、商店街、中心市街地へのにぎわいづくりに向けて、高規格道路の全線開通や道の駅の開業、屋内交流遊戯施設の整備などにより、市内に増加した交流人口を街中で周遊できるよう、商店街や企業の皆さんと連携しながら取り組んでいるところでありますが、かつての中心街でのにぎわいを思い描く市民の実感度を上げるには至っていないものと考えております。いずれにしても、一朝一夕では成果が現れるものではございませんが、市民も商店街、中心街に立ち寄る機会が増え、市民の実感度につながるような施策づくりについて、企業の皆様とも引き続き取り組んでまいりたいと考えているところでございます。次に、伸び率ワースト3の項目について、どのように解釈されているのか、素早い丁寧な対応が求められるが、私の考えについてのご質問でございますが、令和4年度の市民アンケートの結果、幹線道路や生活道路が整備されており、安全に通行できるとの設問に対し、あまりそう思わない、そう思わないの割合が昨年度と比較して 9.4 ポイント上昇しており、伸び率ワースト1位となっておりますが、その理由といたしましては、除排雪において道路や歩道の幅が十分に確保されていないを選択された方が約8割を占めておりますことから、今年の大雪による除排雪の影響が極めて大きいものと考えております。除排雪の対応につきましては、作業終了地区から遅れている地区へ応援を行う柔軟な対応による質的な補強体制の検討を進めてまいりたいと考えております。次に、障害のある人が地域で自立して暮らせるの設問に対し、あまりそう思わない、そう思わないの割合が昨年度と比較し、5.7 ポイント上昇しており、ワースト2位となっておりますが、その理由といたしましては、市民一人一人の理解が不十分だからが 30%、地域で支え合う 市民一人一人の意識が低いからが 26.8% などとなっております。こちらにつきましては、長期化するコロナ禍におきまして、知人や地域などとの関わりが希薄となり、孤立している状況もあるものと考えておりますが、この結果を踏まえまして、身近な相談機関である市としまして、このような時期だからこそ一層障害者に寄り添ったきめ細やかな対応が必要であると感じております。最後に、交通の利便性が確保されているの説問に対しては、あまりそう思わない、そう思わないの割合が昨年度と比較し 5.3 ポイント上昇しており、その理由といたしましては、バスの利便性が良くないからを選択された方が 65.3% を占めており、これにつきましては、今年の大雪の影響によりバスの運休があったことや、今年度から沿岸バスの市内線が統合され、統合された影響もあるものと考えております。私といたしましては、アンケート結果の分析、検証を行い、市民の声を的確に捉え、施策に反映させて、行きたいと考えているところでございます。次に、市民が力を入れてほしい政策と市が考える重要な政策との間にギャップは生じていないかについてのご質問でございますが、アンケートの集計結果におきまして、市民が必要と感じている政策を確認するため、市民の実感度と重要度を掛け合わせた分析を行っておりますが、その結果、市民の実感度が低く、かつ重要度が高いといった改善が必要な領域として、観光交流と産業、港、雇用分野が示されたところであります。私といたしましては、国家道路の全線開通や道の駅の開業により、留萌を訪れる交流人口や関係人口は着実に増加しているものと受け止めており、今後はアウトドア観光を基盤とした新たな誘客に向けてさらなる魅力を高め、留萌の潜在力が発揮できるものと考えており、また地域産業の振興については、新たに制定した留萌市地元企業応援基本条例による、チャレンジする地元企業の応援と活性化に取り組んでいるところでありますので、市が進める政策の方向性についてご理解いただきながら、市民の実感度を高めてまいりたいと考えております。次に、大項目3点目、災害弱者対策として中項目1点目、避難行動要支援者名簿につきまして、ついてとして、名簿の作成状況についてのご質問でございますが、留萌市では75歳以上の高齢者のみで居住の方や、75歳以上の高齢者と15歳未満の方のみで居住の方、身体、知的、精神障害者の方、要介護度1以上の要介護認定の方で、新規で対象となった方に、毎年アンケート調査を行い、対象の方から災害時に支援を要する旨の回答がされ、かつ 個人情報を掲載した名簿の作成、提供及び利用に同意をされた方に対しまして、避難行動要支援者名簿を作成しているところでございます。避難行動要支援者の把握状況につきましては、令和3年度末現在、要配慮者4844名に対して、避難行動要支援者名簿を提供に同意の方が3003名、不同意の方が729名、回答なしの方が1112名となっているところでございます。今後の対応といたしましては、令和4年度新規要配慮者及び対象にしていなかった指定難病等の特定医療費受給者証交付者を対象に加えて、アンケート調査を実施するほか、令和2年度末までにアンケート済みの要配慮者4413名に対する再アンケート調査の実施を予定しているところでございます。次に中項目2点目、個別避難計画についてとして、令和3年5月の災害対策基本法の一部改正により、個別避難計画の作成が市町村の努力義務とされたことによる市の現状についてのご質問でございますが、市町村が作成する個別避難計画は、地域の実情に合わせて優先順位の高い要配慮者に対して、法律の施行からおおむね5年間である令和7年度末までに取り組むよう指針で示されたところでございます。市ではこれまでも避難行動要支援者名簿を提供している自主防災組織に対しまして、組織内の要配慮者への個別避難計画の作成の働きかけを行ってきており、令和3年度末までに7団体96名の方に対しまして、個別避難計画を作成いただいたところでございます。個別避難計画の作成にあたっては、要配慮者ご自身の同意が必要であることから、令和3年度の要配慮者へのアンケート調査から内容を大幅に見直し、避難行動要支援者名簿の提供に同意された方に対しては、災害時に連絡が取れる家族、近所で協力が得られる方の氏名や、連絡先、要配慮者ご自身の歩行や会話などの体の状況や避難場所までの移動手段の確認などの項目を設けるとともに、個別避難計画の作成と情報提供の同意についてご回答をいただくよう改めたところでございます。市といたしましては、今年度実施予定の新規対象者のアンケート調査や、令和2年度までに調査を行った方に対する再調査の実施により、要配慮者の意向把握に努めるとともに、個別避難計画の新規作成や更新につきまして、引き続き自主防災組織に対する働きかけを行ってまいりたいと考えているところでございます。次に中項目3点目、福祉避難所についてとして、福祉避難所においては日常からどのような準備がされているのか、また人的な配慮は考えられているのかについてのご質問でございますが、福祉避難所は 一般の避難所では避難生活が困難な高齢者や障害者などの要配慮者が一人一人の状態に応じて安心して避難生活ができる体制の整備が求められており、留萌市においては平成31年3月に社会福祉法人法樹会との間で福祉避難所の指定に関する協定書を締結し、避難生活で特別な配慮が必要な方に対する避難場所の確保に努めているところでございます。協定先の福祉避難所では避難された要配慮者一人一人が安心して避難生活が行えるよう手すり、杖、歩行器、車椅子といった移動補助具、ポータブルトイレ、紙おむつなどの排泄用品、簡易ベッド、毛布などの寝具類、ポータブル発電機、プライバシーに配慮したパーテーションのほか、アルコール消毒液やマスクなどの感染症対策用品などを準備しており、また避難所を開設する際には24時間体制で常時1名の相談員を配置し、要配慮者の相談などに応じることができるよう準備しているところでございます。次に災害対策基本法に基づく指定福祉避難所について市においてはどのような対応が検討されているのかについてですが、国は要配慮者の支援を強化することを目的として令和3年5月に災害対策基本法施行規則を一部改正するとともに、福祉避難所の確保運営ガイドラインについても見直しを行ったところでございます。本ガイドラインでは指定福祉避難所の指定と受け入れ対象者を公示することで、対象の要配慮者は指定避難所を経由せずに直接指定福祉避難所に避難が可能なことから、要配慮者にとって利便性が向上するものと認識しているところでございます。本ガイドラインでは、しかしながら市内の社会福祉施設の多くは、津波や洪水浸水想定区域内に立地していることもあり、災害対策基本法に基づく指定福祉避難所の指定や協定に基づく福祉避難所の指定については進んでいない状況にはございますが、事業者などとの話し合いの中で可能な方策について検討してまいりたいと考えているところでございます。次に大項目4点目、ふるさと納税についての中で中項目1点目、ふるさと納税課の取り組みについてとして、取り組みの現状についてのご質問でございますが、令和4年度新たな組織としてふるさと納税課を設置いたしました。これは政策調整課が所管していた留萌市応援寄付業務に加え、企業版ふるさと納税、物産振興、地域ブランドの確立などの業務を集約し、市が持つさまざまな魅力を市外へと発信し、多くの方々にこの地域に目を向けていただき、寄付の増加に結びつけるとともに、これまでの観光 PR としてという視点から、この地域のライフスタイルなど、より広い視野でのシティプロモーションに取り組む組織として 業務を行っております。取り組みの現状につきましては、主なものといたしまして、ふるさと納税 LINE 公式アカウントを8月に開設し、合わせて開設キャンペーンを実施し、寄付へ関心を寄せる LINE 登録者の増加に取り組んでいるところであり、さらには10月中旬の公開を予定しておりますが、市のホームページとは別に、新たに市の紹介、おすすめのふるさと納税返礼品、特産品の紹介など、市の食や自然を魅力的に発信し、寄付で応援したくなるふるさと納税特設ページの開設を進めているところでございます。このほか、各種広告媒体を使った宣伝やイベント出展における地域の特産品 PR や企業に向けたプロモーション事業への参加など、さまざまな取り組みを進めているところでございます。以上です。
教育長。
富水議員のご質問のうち、教育委員会に関する質問にお答えをいたします。はじめに大項目2点目、給食についての中で、中項目1点目、学校給食についてとして、現時点における学校給食の課題についてのご質問でございます。学校給食センターにつきましては、大きく5点の課題があるというふうに考えているところでございます。まず1点目でございますが、施設の老朽化でございます。学校給食センターは平成3年の教養開始から30年以上経過しております。建物本体や旧排水管など施設設備等の大規模改修ですとか、その他の小修繕などに関わる維持管理経費の増加が見込まれていることや、さらには今後においても児童生徒数の減少が見込まれる中ではありますが、将来的な施設の全面建て替えの検討、こちらなどが課題となっているところでございます。2点目につきましては、給食調理体制であります。慢性的な調理員の欠員により、毎食の給食調理業務に大変現在苦慮しているという状況でございまして、安定的な調理体制の確保というものが課題となっております。次に3点目でございますが、給食費の管理徴収で教職員等の業務負担軽減を目的といたしました給食費の公会計制度の導入検討、こちらも課題となっております。次4点目ですが、物価高騰に伴う給食費の影響でございます。今後も食材等の値上がりが続くことが想定をされておりまして、給食費の在り方について検討が必要であるということで、こちらも課題と考えてございます。最後の5点目でございますが、食物アレルギーを持つ児童生徒さん、ある程度いらっしゃいますが、この児童生徒たちへの対応ができておりませんことから、この対応についても課題となっていると認識をしておりまして、このように学校給食センターにおきましては多岐にわたって課題を抱えているというふうに認識をしているところでございます。次に中項目2点目、食育についての中で、学校での食に関する取り組みについてのご質問でございますが、食生活を取り巻く社会環境が大きく変化をし、食生活の多様化が進んでいる中で、朝食を取らない子どもなど食生活の乱れが指摘をされております。このような中で、子どもが将来にわたって健康に生活していけるように、栄養や食事の取り方などについて 正しい知識に基づいて、自ら判断し食をコントロールしていく食の自己管理能力ですとか、望ましい食習慣を、子どもたちに身につけさせることが必要になっているということから、平成17年の学校教育法の一部改正によりまして、食に関する指導の推進に中核的な役割を担う栄養教諭が学校教育法上に位置づけられ、現在留萌市に1名の栄養教諭が配置されているところでございます。栄養教諭の職務でございますが、主に学校給食の管理のほか、食に関する指導ということになっておりまして、学級活動強化、学校行事等の時間に学級担任等と連携をして集団的な食に関する指導を行うとされております。留萌市における令和3年度の具体的な取り組みといたしましては、毎月の献立表を活用いたしました食育だよりの発行ですとか、生活科や家庭科、特別活動などの授業において小学校を中心に野菜やお米、牛乳などの栄養ですとか和食の良さなど、こちらを題材といたしまして、年間延べ40回の食育活動を行ってきているところでございます。以上です。
富杉、
答弁ありがとうございました。それでは質問に沿って再質問させていただきます。いくつか考えていたんですが、ちょっと時間がなくなってきたので飛ばす質問もあると思いますが、よろしくお願いいたします。まず1点目、大項目1点目の中項目1点目、マイナンバーカードについて再質問いたします。先ほどのご答弁で令和4年4月1日からのカードの交付率が大変伸びていて、全道全国でもとても高いということが分かりました。それで今いろいろと皆さん申請していると思うんですけれども、自分ではできないんだよって、作りたいけど作り方が分からないんだよっていう方がいた場合、サポートセンターっていうのもあるんですけど、それ以外こう市として何かその人たちをサポートする仕組みをされていらっしゃるかどうか伺いたいと思います。
市民健康部長。
お答えいたします。今のところですね、一般市民の方々にはですね、広報等で知らさせていただいてですね、その上で分からない場合はですね、市役所の窓口ですとか、あと留萌市、中心市街地にある留萌プラザの方に窓口がございますので、そちらの方に問い合わせてもらいながらやっているんですけれども、その他の取り組みといたしましてはですね、こちらはそういう取り組みとはまた若干が違うんですけれども、申請者が5名ほどいるような各企業の窓口とか、振興局さんだとか開発さんだとか自衛隊さんだとか、そういうようなところから依頼が来た場合はですね、そちらに出張させていただいてですね、窓口を直接開設させていただいているというような取り組みを行っているところでございます。今後におきましてはですね、市街地までの交通手段がない方につきましてはですね、各地域のコミュニティセンターなどもですね、出張窓口の開設などを検討しているところでございます。以上です。
富杉議員、
出張窓口の開設なども行われるということですので、どうぞよろしくお願いしたいと思います。それからマイナンバーカードについての最後の質問なんですが、マイナンバーカードを取得した市民に5000円の商品券をプレゼントするという留萌市のマイナンバー普及促進事業っていうのは、事業費が実に7000万円という大変大きな事業になっています。でこの事業でこう目指す姿、成果がこう得られるように、中西市長の思いを再度お伺いしたいと思います。
市長。
マイナンバーカードのやっぱり促進というのをですね、今国が進めている自治体 DX、 これはデジタルトランスフォーメーションの略なんですけども、やはり今後そのこの取り組みによってですね、身分証明書や健康保険証としての利用、またマイナンバーカードが非常にですね、これを取り進めていく上では重要なものになっていくというふうに思います。そのためにもですね、市としてはやはりこの世の中がデジタル化、やはり急激に進めている、これ総務省が主体となって行っておりますが、やはりこのデジタル化に向けていざという時に、やはりマイナンバーカードというものがやはり必要となってくるというふうに思いますし、また国が行っている現在の政策のポイントの付与ですとか、そういうことも考えていくと、やはり国としての動向がですね、非常にスピード化されているというふうに私としては認識しております。今後さまざまな公共施設の老朽化した公共施設の問題などの中で、やはりこのデジタル化というのがですね、やはり一緒に検討していかなきゃならないものというふうに思っておりますので、やはり市民の皆様にもですね、そういうふうになってから作るっていうよりも、今このチャンスに作って、それを持っていただくことがですね、非常に有効なものというふうに思っているからこそ、やはり、今回の事業としてですね、力を入れている状況ということで、ご理解いただきたいと思います。以上です。
富水、
第1項目2点、2番目の中項目1点目の学校給食について再質問させていただきます。先ほどのご答弁で、学校給食センターではさまざまな課題があるということが分かりました。それで、これはセンターの建物とは別の課題なんですけれども、先般幼稚園から給食の提供についての要望書というのが提出されたということで新聞で拝見しました。今後検討していくお考えはあるのかどうかお聞きしたいと思います。
教育長。
令和4年7月19日に市内の私立幼稚園2園の連名による幼稚園への給食提供についての要望書、こちらを受理したところでございます。要望書につきましては、幼稚園を利用する保護者の方から幼稚園に対して毎日栄養バランスを考慮した献立を考えなければならないことなどから、毎朝のお弁当作りが大変な負担となっているというような声を受けて、幼稚園側から提出があったものでございます。現在要望書の内容等を十分に踏まえてですね、他の自治体の実施事例などを調査している状況でございますが、実施する場合においての給食の量ですとか給食費の設定などの問題のほかにですね、先ほども課題のところで調理体制が少し課題であるというお話もさせていただきましたが、現行体制での実施の可否も含めてですね、検討させていただいた上で給食提供ができるのかどうかを判断してまいりたいと思っております。以上です。
富水議員。
2点目の食育について再質問させていただきます。 数の子給食などを含む留萌の特産品に親しむ給食は、留萌市への理解や留萌への理解や郷土愛を育む良い機会になっているものと考えますけれども、このような取り組みを増やすお考えはあるか伺いたいと思います。
教育長。
学校給食における地元食材といたしましては、留萌産七つ星をはじめ、令和3年度におきましては、ピーマン、きゅうり、トウモロコシなどの野菜類や、ルルロッソを使用したパスタサラダ、数の子を使用した年2回の数の子給食を昨年度は実施したところでございます。留萌の特産品に親しむ給食というのは、地元産業への理解ですとか、郷土愛を育む良い機会でもあるというふうに考えておりますので、今後生産者や食材納入業者などともですね、そちらのご協力もいただきながら、給食に提供可能な地元食材の発掘と、その活用を図ってまいりたいと考えております。以上です。
富水議
員。続いて給食の充実ということでお伺いしたいと思います。市長さんにお伺いしたいんですが、給食は子どもたちに食を提供することで、家庭で取りすぎになる栄養を抑え、足りない栄養を補っています。そのことで一生の土台となる健康な体を作ることに大きく寄与し、生活習慣病を予防しているそうです。教育的な機能の充実と合わせて、市民の健康を守るという観点からも行政の大事な仕事として、今後も給食を充実させていってほしいと願うものです。市長の見解をお伺いします。
市長。
学校給食につきましては、現在につきましては、直営方式ということで、学校給食の運営をさせていただき、栄養士の配置なども、させていただいているところでございますが、やはりその中の問題点としても、先ほど教育長からもあったとおり、やはり調理員のそれぞれの人材不足とか、さまざま、やはり運営していく上でですね、大変問題点もあるということで、今まで民間委託等についても検討してきていたところです。その中で、給食のその重機、要するに給食を作るものの整備等についてですね、今まで計画的に進めてきたところでございます。今後につきましても、当然民間委託等についても検討していきながら、当然議員がおっしゃる通り、子どもたちに安心して安全な食を提供していくということが市の役割であるという認識については変わらないということで、ご理解をいただきたいと思います。
富水議員。
給食は自治の自治会の自治の鏡と言われていますので、今後ともぜひよろしくお願いしたいと思います。で、大項目4点目、ふるさと納税について再質問させていただきます。先ほどのご答弁で、ふるさと納税課が大変多くの業務に取り組んでおられることが分かりました。で、その上で何点か質問させていただきます。企業版ふるさと納税のことなんですが、今どのような取り組みが行われているのかお聞きしたいと思います。
企業版ふるさと納税の取り組みにつきましては、これまでも留萌市ホームページにおいて、企業版ふるさと納税ページを新たに開設し、内閣府地方創生ポータルサイトへの登録、地 地方創生 SDGs 官民連携フラットプラットフォーム企業版ふるさと納税分科会への参加、さらには北海道応援団会議が主催する北海道応援セミナーにおいて、道内市町村の首長が、動画配信により、実施する応援企業を募る事業プレゼンテーションへ参加するなど取り組みを進めてきたところでございます。今年度は札幌市内において開催された留萌市応援団会議が主催する北海道応援セミナーに参加し、モンベルアウトドアビレッジ留萌構想など留萌市が進める新たな取り組みについて企業の皆様に私自らが事業プレゼンテーションを行ったほか、企業に対し留萌市のチャレンジを広く周知し理解してもらうために多くの企業の取引実績を有する総合人材サービス事業を行っている企業と新たに委託契約を交わし、早速2件の新たな寄付の申し出につながるなど、さまざまな取り組みを進めているところでございます。また、先般、鈴木知事からはですね、この応援会議をですね、できれば年内に、東京都内でですね、行いたい旨の発表がなされたところでありますから、また今後引き続き参加をさせていただいて、全国的にもですね、プレゼンテーションをしていきたいというふうに考えているところです。以上です。
富津議員。
私が企業版ふるさと納税をちょうど調べたとき、ポータルサイトで見ました。そしたら地域、留萌市の地域再生計画があって、その寄付を募りたい事業分野別の寄付募集事業名というところがありまして、そこのところに人口減少に向けた教育を基盤とした地域振興プロジェクトというのが載っていました。新しい取り組みなんですけど、他のサイトを私調べていないので見つけられなかったかもしれなかったんですが、この事業が河合塾と連携した事業とスポーツ競技力強化という仕事になっていました。仕事は事業になっていました。それで音楽合宿の町留萌事業など、そういう事業はそのいろいろなサイトの中にこう掲載されているのかどうかお伺いしたいと思います。その理由としては、この音楽合宿事業が第2期の留萌市地域再生計画のより詳細な説明となる第2期留萌市総合戦略の中にきちんと明記されていて、重要業績評価指数値が設定されていて、目標が明確になっている事業であるし、何よりも交流人口が増えて、そこから留萌市に就職する若者まで出ている地方創生に資する実績のある事業だなというふうに思うものですから、新しい事業も大事なんですけど、今まで大事に育んできた事業などにも寄付を募っていく、そういうお考えがあるかどうかお聞きしたいと思います。
市長。
当然音楽合宿も含めてですね、PR を行っていきたいというふうに思っております。今後サイトの方にもきちっと載せていきたいなというふうには思っておりますが、やはり、最新の、企業とマッチングがうまくいきやすい、そんなものをですね、やはり私どもとしては優先的に載せておりますし、先ほども企業版ふるさと納税のプレゼンテーションの話をさせていただきましたが、 まあ、やはりその当初行った動画の時は河合塾やスポーツについてお話をしまして、まあ、今回モンベルとのこうモンベルのアウトドアビレッジについて報告をさせていただきました。で、本当はいろいろお話をさせて、いろんな項目をお話をさせていただきたいんですけども、決められた時間が5分なんです。で、まあ、やっぱり話しているうちに、盛り上がってこういくと、前の方に時間ですってこう紙がボッと出されて、もう、話を終える段階に入っていかなきゃならないということでですね、まあ、限られた時間の中でプレゼンテーションを行っているということをご理解をいただきたいと思うし、まあ、サイトを有効に活用しながらですね、音楽合宿等を含めてですね、さまざま企業マッチングに、できるように取り組んで、参りたいというふうに考えているところです。以上です。
8番終わります。
8番、富津議員の質問を終わります。